おはようございます。
あ、おはようございます。
おはようございます。
この番組は心地よい音とは大切にしている音楽の仲間3人、私たち甘えんがほぼ毎週末に更新しているポッドキャストです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
斉田さん、おはようございます。
おはようございます。
ぐっすり眠れたでしょうか？
いやー、もうたっぷり寝ましたね。
あ、よかったです。
もう爽やかすぎてね。
はい、
もう3時ぐらいに起きちゃったからね。
寝れてないです。ゲストルームに泊まっていただいたので。
はい、
昨日は熱い話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあですね、ここでコーナー行きますか。
コーナー行きますか。
コーナー行きます。最近のコーナーは、わー、
なんだ
最近のコーナーです。最近のコーナーは最近あったことを話すというコーナーです。
はい、気に面白くて気になっちゃったんだけどさ、最近のっていうコーナーなのか、はい、最近のコーナーみたいなのか、なんかこう、あれ、どんな感じなんですか？
最近 のコーナーです。
最近のコーナーですね。のは特に関係ない、はい、
最近のコーナーですね。最近のコーナー、はい、最近のコーナーです。
はい、
ということで、
すいません、
ゲスト来ていただいているので、斉田さんもですね、はい、ちょっといつも聞いてるんですけど、
はい、
最近ハマってることを教えていただきたいんですけども。
ハマってることは、
はい、朝パラから、いや、斉田さんっていつも何かにハマってるっていうイメージがすごくあるんです
けど。そうですね。
そうです、ハマってないことないですよね。
まあでも、もう20年ぐらいこう甘えんは聞いてきたから、やっぱり甘えんは。
すごい9歳3歳ぐらい。
もう20年間聞いてきたからね。
でも斉田さんってだから、なんか公表してるハマってるものが常にあるじゃないですか。例えば
ありますね、
うん、何々が好きですっていうか、
うん、
みんなに知ってほしいっていうことで、やっぱり公表してるんですよね、うん、ハマってることを、押したいこと。
そうですね、ハマってることを公表しておけば、何かしらこう情報が入ってくるじゃないですか。
な
んかこう、すぐじゃなくても、例えばこう、まあ、ほら、前あったデビッド・リンチっていう監督のツインピークスってあったじゃないですか、
うんうん、
あれをこう、なんか自分のタイミングでガーってハマってずっと言ってたことによって、あれがこう新シリーズが始まりましたみたいな時に、なんかこうみんなが見て、あ、斉田さん私見ましたよみたいな報告が後でこう来たりとか、なんかそういうこうありますね。なんか
そういうことなんですね。
なんかこう入ってくるんですよ、言っておくと。
へ
ー、最近だったら遠藤久美子、女優の遠藤久美子にハマってて、すごいずっと言ってると、あ、遠久美出てますよみたいな、で、特に今円組出てるよっつって昼なんです見たりとか、そういうことはありましたね。
はい、かわいいですよね、円組さん。
じゃあ今ハマってるのは円組さんですかね。
いや、もう円組はちょっとやばいですね。
やばいやばいと。
円組はすごいですよ、うん、
特にどんなところが。
やっぱあの人の声がすごい好きなんですよね。
ああ、かわいいですね、
うん、
かわいいプラスその声もなんか独特で、
うんうん、
なんかこうもっと歌手として活動してほしかったなっていうのがあります、
うん、
僕の中で。
どんな曲歌ってるんですか？
なんか Spotify にもあるけど、
うん、
その東芝 EMI でシングル4枚アルバム1枚出して、その後、そう、その後でも事務所経由でインディーズで出してるんですよね、EP を。
うん、
そう、それがすごい好きで。
へー。
うん、なんか本当聞いてるとね、涙出ちゃうんですよね。
涙出ちゃう。聞いてみます。
うん。じゃあ、うん、それもちょっとプレイリストしましょうか。うん、そうですね。
あ、そうだね。Spotify の、EMI の頃なんだってから。うん。
なんかおすすめの曲ありますか？特にプレイリストインスタイル。
後で送りますよ。後で送る。はい。
じゃあ、ありがとうございます。
作りましょう。ありがとうございます。
じゃあ斉田さんの最近は縁組さんですね。
うん、もう縁戸久美子ですね、うん、
一色ですか。
そうね、レコードより縁戸久美子の方が楽しいからね今ね。
あ、そうなんだ。
すごい。でもレコードを変わらぬペースで買ってますか。
まあ買ったり売ったりしてるけど、そうですね。でもこうあれなんですよ、こう皆さん前のラジオで、ラジオっていうか配信で、うん、こうラジオ聞いたりとか、なんかそれで知らない音楽聞くみたいなって話してたじゃないですか。
うん、はいはい。
そうそう、なんか僕そういうのがなくて、こう性格上こう好きなものをずっとこうなんていうんですかね、なんか好きなものをなんか掘り続けるみたいなところがあるんで。
だから同じレコード何枚も持っているんですよ。
同じレコードではないんですけど、同じアルバムの違うレコードを集める方が今はもうすごい楽しいんですよね。
最高何枚同じタイトル持ってるんですか。
ピンクフロイドのファーストアルバムがレコードで30枚ぐらい。
すごい。
2枚しかこれで今めちゃくちゃ出てるんだ。しかも
皆様にレベルが伝わったと思うんですけど、
そんなにあるとは思ってなかったです。なんか5枚とかかなとか、
ね、うん、いやいや、CD が6枚ぐらいかな。
さすがピンクフロイド、
さすが会長ですね。
そうですね。
でも僕の中でピンクフロイドはもうファーストアルバムで解散したバンドになってるからさ。
30枚集めたらそうかも。
すごい、
うん、しどばれと命ですから、はい、
うんうん。いや、シドバレットといえば、斉田さんと一回渋谷の喫茶店に行ったの覚えてますか。
あー、覚えてますよ。
その時のこと覚えてますか、シドバレット。
やばかったですね、あれは忘れられないですね。
はい、なんですか、それは。
どういうきっかけでしたっけ、あれ。
あれは、あれですよ、それこそ千秋ちゃんが、
そう、
ブランコっていうバンドに行って、
あの時ですか。
あのラッシュでね、そう、はい、ラッシュでライブをすると。でその前にじゃあ僕とりなちゃんが見に行くってことになってて、
斉田さんが誘ってくれて行こうって、う
ん、じゃあちょっとなんか飯でも食ってから行きましょうかみたいな話をしたんですよね、
うんうん、そうですね。
そうで、ラッシュの手前の喫茶店、
うん、
なんか宮本坂の喫茶店に入って、
はい、
入ったんですよ。で、りなちゃんごめんねとかっつって、
うん、
またしてごめんねっつって入って座ったらね、こうなんかしばらく待ってからようやくお給仕さんがさ来たんだけどさ、店員さんが、
お給仕さん
お給仕さん、
そう。でそしたらさ、その人がさ急にさ、なんかえみたいなさ表情と声でさ、なんかえみたいになっちゃって、いや逆にこっちがえになっちゃうじゃん。
固まってましたよね。
固まってたよね。で何かと思ったら、僕も T シャツ見て、シドバレットお好きなんですかとかって言い出して、
グイグイ行きましたよね。怖かったですね。
あれちょっとやばいオタクだったよね。
うん、やばい。目の色のが変わるってこのことなんだなっていう。
すごい、なんかそう、なんか人が倒れてるの見つけちゃったみたいな目してたよね、あの時ね。怖かったもん。
変わるんですか。
そう、僕はシドバレット あのファーストアルバムのジャケットが書いてある T シャツ着てたら、それを突っ込んできて、
うん、
で、ライブが多分あれ7月、8月だったのかな、7月の途中とかだったのかな、
うん、
そう、この間命日ですよとかって言い出して、またですよねって言って、
うん
うん、それで会話が終わって、その人はさっと消えてって。
怖
かったよね、あの時ね。
通常の生活でなかなかシドバレット、うん、こう、うん、ね、速攻で出てくる人ってそんなにいないんじゃないかなと思って、
う
ん
う
ん、
もしかしたらすごいこう死体を見つけるレベルで珍しかったの。
死体を見つけるレベル、
その人にとって
そういう目だったんで、
シドバレット
好きが見てるようになって、
すごい。
あ、でもやっぱあれですよね、こうそういうなんかこう、その時は僕もちょっと怖かったし、ちょっと引いたけどさ、うん、なんかでもこうそういうオタクがさ、なんかこうすごい自分が好きなものをこうリアルに別の人が好きなのを目撃すると、やっぱ、うん、
はい、
びっくりするっていうか興奮しますよね、やっぱね、きっとね。
まあ斉田さんとしたらそのユーザーじゃないですか。
そのあ、そうですよね、
確かに。
お給仕さん側じゃないですか。
うん、うん、
お給仕さんが？え？ってこと？
いや、あの、言う側？
言う側じゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
みたいな。
あ、はいはいはいはいはい。そうですね。
そう。だから、そうですね。その人もちょうどその自分の中のシドバレット欲みたいな、熱みたいのが最高潮だったんでしょうね。
はい、そうだね。
うん、
まあ、でもなんか、まあ、振り返ると、なんかすごい面白かったけどね、やっぱね。もあ彼は今どうしてるのかなとか思いますよね。こう
気になっちゃう。
気になりますね。
いやでもその人もきっと後でなんかすごい勢いで行っちゃったけど、なんかちょっと不審がられたかなとかきっと思ってますよね。
あれはね、不審そのものだったからね。
そういうのもありますよね。
僕とりなちゃん本当怖かった、怖かったもんね、あの後ね。
怖かったです。怖かった。
帰った方がいいかなと思って。
面白かったな。
まあ、やっぱオタクしてるといいですよね、そういう意味でね。
うん、面白いことが。
オタクってマニア、そうそうそう、かけてると、
うん。楽しいことが起きるんだ、そういう人との出会いと。
そう、あ、そう、そうなのよ。で、この間ね、その遠藤久美子で言うと、この間ツイッターで、はい、僕遠藤久美子でずっとサーチしてるんですけど、よく1日1回はは
いはい。
でね、なんかこう全然知ら、もちろん全然知らない人よ、知らない人のツイートが出てきて、なんか物を整理してるっぽかったんですよ、その人のね雰囲気が。
うん、
でなんか昔もらった遠藤久美子のサイン入りの皿が出てきてみたいな書いて
た。皿
すごいすごい。
97年って書いてあったんだけど、そう、なんか昔のどっかの大学で学祭かなんかなのかな、見に行った時に遠藤久美子その時たまたま来てて、でなんかじゃんけん大会みたいなので買って本人からもらったみたいな。でもどうしようこれみたいな書いてたんだよ。で僕はもう思わずリプライ飛ばしちゃって、それもしいらなかったら、あの、ぜひ譲ってください。いらない、処分するときは連絡してくださいって言ったの。
うわぁ、配達さんだな。
で、そしたら数日後に、あ、もしよろしければお譲りしますみたいな。
うわぁ、すごい、
すごい。
え、ほんとっすかみたいな。これ、俺、いくらで売られんのかなと思って、ちょっと怖かったんだけど、
うん、
いや、本当にお金はいらないですみたいな。着払いで、送料だけで大丈夫なんでって言われて、そうで住所を教えて、そう本当に送ってもらったんですよ。
すごいですね。いやこれはいい話だな。
まあ、お返ししましたけどね一応。
え、何をお返ししたんですか？
なんかね、その人がね洋楽好きだったっぽくてね、
うん、
なんかストロークスとかなんかいっぱいそういうインディー音楽好きだったっぽかったから、なんかレコード送りましたね。
あいい話
ですね。あ、いいな、そういうの。
うん、
そう、それこそベルベット・アンダーグラウンドとニール・ヤングとボブ・ディランかな送って、したらなんか、喜んでくれて、なんか、わらしべ長者になったみたいな気分ですって言われて、
そのコメントかわいい。かわいい、めっちゃいい人だな。
すっごいいい人だったのよ、
本当に。すごい。
めちゃめちゃいい人。いや、いい話。
でも何でしょう、遠藤久美子の音楽すごいいいんで、聴いてほしいんですよね、みんな。
うん、そうですね、
うん、ぜひぜひ。
じゃあここで斉田さん、そう本当にレコードいっぱい持ってらっしゃるし本当に音楽詳しいと思ってるんですが、この番組はですねインディーミュージックをみんなに聞かせたいというコンセプトがあるので、なんか斉田さんが思うインディー、はい、思うっていうかインディーミュージック、好きなインディーミュージック、
はい、
とかって、まあ、そのお友達とか周りのミュージシャンとかでもいいんですけど、
うん、
今これをまだ全然みんな知らないけど聞いた方がいいよっていうのを教えてほしいんですけれども。はい、あ、さっきなんかちょろっと言ってましたよね。
いや、まあユノベーションさんはあれ、はい、好きだけど、でもみんな知らないっていう意味では逆に遠藤久美子の方がみんな知らないと思うけどね。
音楽はね。
まあでもパッと思ったのはイノベーションさんは本当に素晴らしい。なんか女性で一人で鍵盤ハーモニカを弾いたり歌ったりしてる人なんですけど。
一人なんですね、あの方。
一人一人、そうそう。で、あの人が去年の10月とかかな、アルバム6、7曲だったかな、まあ EP というかアルバムから出してて、ほ
ん
ともう感動しちゃって、それが。
うんうんうん。
すごか、すごいなと思って、なんかね、いや、すごい、こう大げさにな感じかもしれないけど、こう、あ、これはもうペットサウンズだなと思って、なんていうの、なんかすごいなと思ったんですよね。なんか全然別にビーチボーイズのペットサウンズみたいな感じっていうわけじゃないんだけど、なんかやってることがなんかそういうもの、そういうものに匹敵することをやってる気がすると思っちゃって、
うん、私あの斉田さんがおすすめしてって聞いたんですけど、うんうん、まさか一人だとは思いませんでした。
そう、あれトラックも一人 で、ね、そう、歌も一人で、
そうだったんですか。
全部一人でやってるんですよね、あれを。
これはまたちょっと聞き返そう、
なんか歌詞も歌も素晴らしいなと思って、
なんかすごい何人もでこう作り上げたのかなって思ったんですよ。
そう、あのトラックの雰囲気がさ、やっぱさすごい組み立てられてるじゃない。
はいはい、そうなんですよ。でなんかすごい、あ、クレバーな人だな、たちだなと思ったんですけど、一人なんですね、すごい。
そう、なんかね、やっぱアレンジとかさ、本当にさ、なんか完璧っていうかさ、なんか、ここにこういうのが入ったら気持ちいいとか、はい、ここにこういうのが入ったら面白いみたいなのがさ、うん、こう、くるくるくるくる、こう、なんていうの、こう入ってくるんですよね。なんかこう、はい、よくそういう音楽を聴くと思うんだけど、こう3秒ごとに奇跡が起きてるみたいな感じっていうかさ、なんかそういうものを感じます。
本当に何もが集まってこうなんかこう、うん、おのおのの楽器でそういうことをしてるのかと思ってたら、
うん、
すごいですね。
ね、
うん、
モベーションさん、
あの人はすごいね。徳丸修吾さんとか近いかもしれないね、
う
ん、なんかアレンジの感じ
で、
なんか似てるかもしれないね、ちょっとね、
そうですね、アレンジの感じは似てるかもしれないですね、
イノベーションさんも Spotify で聴けるかな、
Spotify、で聴けます。
じゃあ、
おがらかにっていうアルバムがありますね。
おがらかにですね、
ファーストミニアルバムっていうやつですかね、
ですね、多分、会ったことないんですけど、そう、Twitter、とかインスタでしかやり取りしたことなくて、全然会ったことないんですよ。
そうなんですね、
なんかあのアルバムが良かったですとかそういう感じでやり取りしたんですか？
あ、しましたね。
うーん、
私なんかあの人も僕たちのことを知っててくれてたのかな、なんか、で僕たちがアルバム出した時にあの人がなんか、ハムスさんの新しい新譜を聞いてラップってやっぱりいいなって思ったって書いてくれてて、それがすごい嬉しかったんですよね。
ああ、じゃあもうお互いに認識のある感じですね。
うん、なんか認識はしてて、だしなんかその人があんなアルバムを作ってたっていうことに感動して、なんかそういう意味でなんかすごい最大の賛辞を僕もらったなと思って、すごい嬉しいんですよ、本当に。
ですね、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。じゃあ、まあ、おすすめインディーミュージックで言ったらイノベーションさんですね。
イノベーション、そうですね、はい、そうですね、自分以外で言うともうイノベーションさん圧倒的ですね。
ありがとうございます。
はい、
はい、たくさんお話聞けましたね、大丈夫ね、
はい、
ね、
質問は、
あ、忘れてます。
あとね、あのパブリック娘さんがねこう出るということでお友達に話したらあのちょっと質問があるということで質問を受けたまっております。
はい、
はい、
お友達
の方ですね、
お友達のあのウォッチメンさんという方から
前
の雨の縁側ラジオのヘビーリスナーということで
誰かと思ったら
大体さ、大体さ、これさ配信なのにさウォッチメンってなんだよっていう話何を
ウォッチメンさんからいただいているんですけれども、 はい、ちょっとね、まあ、時間もいろいろあれなんで、じゃあ、パブリック娘 の、
はい、
さんはいろんな方とコラボレーションというかフィーチャリングとかされてると思うんですけど、
はい、
例えばスタッツさんとかパーシーさんとか、チェルミコさんとは、まあ、あの斉藤さんが一緒にやったりして、
やりましたね、はい、
うん、そういう方々とどんな風に一緒にやる経緯になってるんですかっていうのが気になるそうです。その裏話みたいなのが気になるという
質問がざっくりすぎてさ、すごいと。でも基本的にはこう、なんていうんですか、まあそれこそ一番曲を作ってくれてたあのパーシーとしき林くんとかも、清水くんの友達の友達とかだったのかな、友達、
うんうん
うん、でスタッツくんももともと友達というか、あれは誰の知り合いだったのかな。でも清水くんが最初自分の企画に呼んで一緒にライブをしてた気がするんですよね。なのでまあ友達、太郎の友達か清水くんの友達かっていうのがあるかな、基本的には。僕経由で何かしたっていうのはあんまない気がするな。
でもチェルミコ、チェルミコですよね、ライブ見に行って。
チェルミコは、
うん、
チェルミコはチェルミコが僕たちのことを知っていてくれてて、企画ライブに呼んでくれて、
うんうん、
で僕は先にちょっと別のイベントで面識があったんですけど、
うん
うんうん、それでライブを一緒にやっ、チェルミコのライブに僕たちが3人パブリック店に出た後に、出た後かな、うん、なんか一緒に曲作ろうよみたいな言われて、またまたみたいな、出た出たみたいな、出た出た、そういう社交辞令みたいな、
うんうん、
ああいいよみたいな、社交辞令に対して社交辞令なりの返事をしたつもりだったんだけど、
はい、
なんかあの本気で言ってくれたっぽくて、なんかそれはこう本当に作ることになったって感じだったんですね。
へ
え、それで僕があのセカンドホテルを作っ、僕たちのパブリック店のセカンドホテルって曲を作ってくれた高橋亮さんっていう人に、はい、なんかあの人ならこうチェルミコとぼにもいい曲作ってくれるかなと思って声をかけて、
うん、
僕とチェルミコとその高橋亮さんで一緒に曲を作ったのが、あのチェルミコとのコラボレーションの経緯ですね。
うん、なるほど、
うん、
なる
ほど。やっぱ友達が一番強いですね、
うん
うん、友達の友達とかそういう、
友達の友達と一緒にやろうみたいな話になって本当にやるっていう、
うんうんうんうん、そうだね。
なんか
全く知らない人に、うん、全く知らない人とやるってことは基本的にないかもね、うん、僕たちの場合特に、
はいはい、
うん、まあ、いると思うけどね、うん、の動きだし、うんうん、僕たちはないしね、
とのことです。ワチメンさん、
質問大丈夫？その
他にもあったんですね。そう、実は3つぐらいいただいておりまして、うん、
せっかくだから、
せっかくだから、はい、じゃああとはパブリック娘のメンバーそれぞれリリック特徴あると思いますが、それを斉藤さんはどのように見ていますか？どのような特徴を感じていますかっていう、
特徴を感じていますか、あ、でもそれはあれですね、なんか清水くんの場合は、
うん、
結構なんか一つの例なんかいくつかかもしれないけど、なんかある恋愛のことをこう歌ったりとか、なんかこう女性ありきの、うん、何かしら彼の中の大事な存在の女性のことを歌ってるっていうのが常な気がしますね。
うん、
で文園太郎の場合は結構その曲によってこう、なんていうの、器用には見えないけど、なんかこう、なんていうのかな、自我を出すというよりは、こう、この曲にはこういう言葉を入れるとか、
うんうん、
こういうシチュエーションを書くみたいなのが、なんか結構彼なりにこう設定がしてある感じはしますね。
ああ、そうですね。
なんかだからこう、意外とこう、全部文園太郎だっていうふうには意外と見えないっていうか、 なんか曲によって結構意外と書いてること、書き方とか書いてることが違うなって思いますね。
はいはいはい。
僕はもうなんか完全にこう全部同じ人が書いてる感じになってるなって思いますね。なんか、うん、いい意味で、いい意味、いや、良くも悪くも自分から抜け出せない感じはありますね。
うんうんうん。
そう、だからそれもあってやっぱり甘えんの辞退したってなりましたね。あの、パーツ例を書くっていうのは。
ああ、そうなん
ですね。自我から抜け出せるもの、抜け出すもの書けないから、人に提供するもの書けないなと思って。そうそうそう。
なるほど。はいはい。
でも確かにね、三者三様でやっぱ違うなって分かるよね。
うん、分かる分かる。
その違いは、それが面白いなと思っていつも聞いています。
ありがとうございます。
そして最後の質問なんですが、パブリック娘さんにはライバルはいますか、はい、ということなんですけれども。
なんか、ある意味本質的な質問ですよね、それで。
はい、
ライバル。
ある意味本質的ですよね。僕たちは、まあでもなんかこう友達、なんかも結構一緒にやってたっていう意味では、その、まあ、チェルミコはちょっと明らかに、もうあれだな、違うかなんか、格がレベルが最初から違ったなってい
う
のは感じましたけど、
そうなんですね。
いやでも なんだろう、でも近いところでイベントやってたっていう意味では、何組かはいますけどね、CBS とか、ジャバダフットボールクラブっていう。グループとか、あとチェルミコもそうなんだけど、でもなんかこう結局みんなやってることはバラバラっていうか違うから、
うん、
なんか、
うん、
そういう意味ではなんかなんていうのかな、やってることが被るなとかはないですよね、
うん、
だから、
うん、
でもみんなのやってることは意識して見てますよ僕は、
うん、刺激を受けているっていうことですね、
うん、影響は受けてないけど、うん、なんかこうチェックして、
うんうんうん、
あちょっといいじゃんこれとか、
うん、
全然ダメだなとかって思って、うん、僕らはね、なんかそういろいろ思いながら見てますね、
うんうん
うん、それはそういう意味では、うん、はい、いますね。何組か甘えも逆にライバルいるんですか。
いや考えたこともなかったな、
ないね、
だけど、
うん、
いる
ライバルか
いね。
でも今の、うん、
うん、いや本当に伸び伸びやってるよね、
うん、斉藤さんの話聞いて今思ったのは、うん、もう確かにそのライバルっていう風に決めることはないけど、周りの人たちのいろんなライブとか、うん、バンドのとか見て、こうあれかっこいいなとか、ああいうのいいなとか、いいじゃんとか、うん、そういうのをこう気にしてみるっていうのは確かにあったなとは、
うん、
私あるなって、音楽聴くのも、あこういうの入れたいなとか、
うん、
これはちょっと違うかもとか、
うん、
そういうのはすごい気にしていろいろ聴くっていうのはあるなって思いました、
うんうん、そうですね、一緒にイベントをやったりとかするとそういう関係になるんじゃないかな、うん、
ああかもしれないね、
うん、
その後どうしてるかとか気になったりとかさ、
あそれもあるかも、うん、
今度誰と一緒にやってるとかさ、
うん、
そういうの、うん、気になるかもしれないよね、
うん、
うん、
ですかね、
そうです
かね、
特にそうなりますね、
うん、うん
うん、
かぶりたくないなとかもあるしね、
あはいはい
はいはい、あります、
かぶらないことをやりたいなとか、
うん
うん、
それはあるかも、
うん、
そうですね、
さあ
ではでは、おちめさんもだいぶ聞きたいことが聞けたんじゃないかな、大丈夫かな、聞き残しはない
大丈夫だと思います、
おちめさんも
ありがとうございます
、ありがとうございます、
ありがとうございます、ちなみにあのこの番この番組ではあのメールを募集しております、
はい、
はい、アドレスは、
はい、ame.engawa@gmail.com ame.engawa@gmail.com に何かメールをください。
どんどん送ってください。
どんどん送ってください。
はい、 斉田さん本当にありがとうございます。なんか久しぶりに昔の話とかいろいろ聞いたので、
楽しかった
楽しい時間でした。
ありがとうございました本当に。
ありがとうございました。
めちゃめちゃ楽しい。あとこのあと時間あったらちょっと話しましょう。
あ、いいですよ、
はい、じゃあゲストはパブリック娘の斉藤達也さんこと須田まさきさん
こと、
でした。じゃあ、また来て、また来てくれますか？いつか。
いいと思う。
いいと思う。懐かしい。懐かしいよ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
甘えでした。またね。
バイバーイ。
バイバーイ。